改めまして皆さん、おはようございます。ようこそキリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。ご参加くださり心から感謝いたします。仙台の教会の皆さん、そしてファーストペンギンの皆さん、礼拝にを作り上げてくださって本当にありがとうございます。このような形で多くの方がこれから礼拝に参加、そして作り上げてくださるような礼拝にしていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。先ほどもありましたが、今日から、日本全国の教会とともに使徒シリーズを行っていきたいと思います。先週翔平さんの説教の中でこの聖句がありました。ルカの24章48節、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。この言葉によって福音書は終わります。神様にの約束がなされました。そして使徒の2章32節、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。これは使徒ペトロの最初の説教の中で語られた言葉です。この使徒言行の中ではその復活が行われて、そして実際にその復活の証人となって弟子たちがどのように神様に働き続けたのか、使い続けたのか、その生き生きとした姿が描かれています。そしてどのようにその希望が語られていったのかを私たちは見ることができます。この1ヶ月半皆さんと共に学べることに感謝したいと思います。私たちが使徒言行録の中で見ることができる姿は、様々な困難がある中でも、将来や先が見えない状況の中であったとしても、弟子たちがどのように神様を信頼して歩んでいったのか、そしてその中でどのように神様が働いたのか、それを見ることができます。この学びを通して私たちが少しでも神様に近づけること、そして全てが神様の栄光になることを心から楽しみにしています。エイメン。今日の説教のタイトルはこれです。使徒シリーズ1回目は祈りに導かれる教会です。使徒言行録を初めから読んでいくと、そこでは最初から大いなる神様の聖霊の働きがあります。使徒言行録は別名聖霊の働きが記された書とも呼ばれます。その神様の働きが見える中で、初代教会の弟子たちにの姿にある特徴があります。彼らの行動にはある特徴があります。それは彼らが祈っていたということです。神様の働きのある場所に、そこに祈りがありました。今日は一緒に使徒の4章から学びたいんですが、ここは初めてその初代教会の祈りが具体的に記された箇所です。ですから1世紀の初代教会の弟子たちがどのように祈っていたのかということがわかる貴重な箇所になります。今私たちにも祈りが必要です。祈ろうと呼びかけています。祈りしかないと感じる日々もあります。そして多くの人が祈りたいと思っています。私は教会以外でこれほど祈るっていう言葉を聞いたことがないです。祈りという言葉を使わない、普段使わない日本人であっても、今は祈ろうねと普通に使います。今日私たちはこの聖書の箇所からどのような祈りを学べるでしょうか。一緒に聖書を読みしましょう。使徒言行録の4章23節から31節まで、使徒言行録の4章23節から31節までです。一緒にお読みしましょう。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、 祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父あるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。アメン。皆さん、この箇所を読んでどのように感じるでしょうか。使徒言語録の2章で教会が始まりました。そこから大きな神様の働きが、先ほど話したようにたくさんありました。でもうまくいくと、物事がうまくいった時に必ず起こることがあります。それは難しいことが起きます。4章の初めで教会を始めたリーダーでペテロとヨハネがイエスのことを伝えていると、当時のこのユダヤ社会の指導者である人たちに捕らえられて牢屋に入れられました。そしてそこで二度と福音のイエスの名前を伝えるな、脅されて、もしこれ以上やったらもっとひどいことになると脅されて、彼らは釈放されました。そしてそこから帰ってきた時の場面です。これは無事に帰ってこれたんですけど、初代教会にとっては大変な状況でした。これが聖書に載っている教会に対しての初めての迫害でした。もうこの時点で教会は潰されてなくなっててもおかしくなかったです。実は5章を読むと分かるんですけど、5章で結局また捕まえられます。勢いよく始めたけど、この先どうなっていくかは分かりませんでした。今日の一つ目のポイントはこれです。今日の一つ目のポイントは、本当の神様を見る。ペテロとヨハネは帰ってきた。律儀に言われたことを全部報告しました。このように言われました。難しいことを伝えられて、脅されて、私たちだったらどのように反応するでしょうか。自分たちの手の届かない部分がある中で、社会のそういう強い力が、圧力がかかる中で、私たちだったらどのように反応しますか。弟子たちは祈りで反応しました。パニックや人の批判じゃなくて、祈りで反応しました。主よ、あなたは天と地と海とすべてのものを作った方です。そう祈りの声を上げました。彼らはまず神様を見ていました。人の問題や人の言葉じゃなくて、神様を見ていました。もちろん祈りっていうのは神様を見る行為ですね。同時にもっと大切なポイントは、彼らがどのような神様を見てたかってことだと思います。実はこの最初の祈りの一文で、当時の弟子たちがどのような神様を見ていたのかが私たちは分かります。 彼らはただ神様を見ていたわけじゃありませんでした。彼最初に主よと言います。実は主っていう通常の主っていう言葉はギリシャ語でキュリオスっていう言葉なんです。まあ主人っていう意味なんですけど、でもここでは彼らはあえてデスポータっていう言葉を使います。あまり聖書の流れは使われない主っていう言葉なんです。でも実はこのデスポータっていう意味は何かっていうと、デスポータっていうのは特別にこの王様っていう意味、キングですね、王様っていう言葉なんです。つまり彼らは神様を自分の王様と見ていたということです。そしてこの祈りの中で読んで皆さん分かると思うんですけど、たくさんそのしもべとかが使われます。しもべである、聖なるしもべである。つまり彼らはもう神様との関係は神様が王様で自分たちは使えるものだっていう、その関係性が明確だったってことなんです。彼らはただ神様を見てたわけじゃなかった。彼らは王様として神様を捉えていました。おそらくこれは彼らにとってとてもリアルだったと思うんですね。なぜか当時はローマ帝国があって王様がいたから、ユダヤの自分たちの国にも王様がいたから、いろんな箇所にはいろんな王様がいたんです。でもその中でも彼らにとって本当の王様は神様しかいなかった。そして次に彼らは旧約聖書からの引用を用います。25節と26節、なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか、地上の王たちはこぞって立ち上がり、主たちは団結して主とそのメシアに逆らう。これは詩編の2章2編からの引用になるんです。実は聖書を読むとたくさん引用があるので、こういうのを分かるのは大事なことなんですが、彼らはこの聖句を通して今現実に起きていること、現実に迫害されていること、苦しめられていること、それを捉えようとしました。実は同時にこの聖書の中の引用っていうのには大事な意味があります。実はそれはよくユダヤ人の人が使う技法なんですが、暗示もしくはほのめかしと言われるものです。実は現代のユダヤ人の人でも、まあ、ユダヤ人の人たちっていうのはあまりにも聖書が詳しいので、いつも聖書を引用するんです。自分の言いたいことに聖書を引用する。しかし彼らはその暗示、ほのめかすっていうやり方をするんです。どういうことかっていうと、ちょっと一箇所だけそれを引用して、そこに本当に書かれている内容の全部を話さないということなんです。でも本当に言いたいことは、その一箇所から引用したことのその前後関係を読まないと本当に言いたいことはわからない。ですからそのユダヤ人の人の文献を読むと、たくさん自分の言いたいことのために引用をいっぱいするんです、聖書から。でも本当に言いたいことをわかるには、旧約聖書をたくさん知ってないとそれがわからないということなんです。つまりどういうことなんでしょうか。ごめんなさい、詩編の2とはどのような意味なんでしょうか。彼らもちろん目の前の迫害、イエスに起こったことを自分たちの起こっていることと重ねようとしました。理解しようとしました。でも同時に詩編の2編っていうのは、あまりにも有名な神様が王様であるっていう詩編なんです。神様がメシアで、本当の王様は神様だっていうことを伝えている力強い詩編なんです。つまり何を言ってるかっていうと、彼らはこの中でも現実を見ながらも神様が自分たちの王様だっていうことにこだわり続けてたってことです。なぜそれが大切なんでしょう。彼らには自分が従うべき存在がはっきりしてたということです。 彼らは王である神様に従うってこと。自分たちを最終的に導いているのは、自分たちにとって最終的に基準になるのは神様だっていうこと。祈りは王である神様を見るってことだったということです。そしてこれでも分かるように、本当の神様を見ることは現実を見ないということじゃないです。彼らは本当の意味で神様が王様だっていうことを見えた上で本当の現実を見てました。今私たちが問いかけるべき問いかけがあると思います。それは、今日私たちはどのような神様を見ていますか。神様に馴染みのない私たち日本人にとっても、その問いかけは私は大事だと思います。なぜなら、自分の従うべきもの、自分を何か導いているもの、自分の何か基準になっているものがあるんだったら、実はそれが簡単に私たちの神様になるからです。自分のあなたの基準になっているものが、それがあなたの神様です。自分を導いているもの、自分の判断基準になっているものが、それがあなたの王様です。あなたはもしかして自分で自分を支配している、自分で決めてると思うなら、あなたの王様はあなたです。でも大切な問いかけはこれです。それは、あなたのその神様はどれほど強いですか。あなたのその王様である神様は、難しい状況の時に、自分の力が及ばないその状況の時に、それでも支配し続ける力がありますか。それでもあなたの基準になり続けてますか。目の前にあなたの愛する人がいて、その人が病気でもう治療ができない、それを目の当たりにした時に、あなたの神はそれでもあなたの王様であり続けますか。あなたにはどうしても解決できない家族の問題が目の前にあるときに、あなたの神様はそれでもあなたの王であり続けていますか。私たちは今日、本当の神様を見れているんでしょうか。先週はイースター礼拝でした。実は去年から私の家族で取り組んでいることが一つありまして、それはこれです。羊のお肉です。これは杉越祭のディナーです。イースターももちろん復活祭としてのお祝いなんですが、そのイースターの週ってことは、つまりイエスが十字架にかけられた週になります。そのイエスが十字架にかけられた週っていうのは、旧約聖書のモーセの時代からお祝いされている杉越の祭りがあります。イエスも十字架にかかる前、その杉越をお祝いしました。そして私たちにとっての聖餐式のモデルにもなっているものです。実は2年ぐらい前に、私は改めてこの杉越祭について勉強して、あまりにも励まされたので、毎年家族でお祝いするっていうことに決めました。今年は2回目でした。まあ自粛でしたので、家族でこのディナーを取りました。とても美味しそうな食事は何よりだと思いますが、なるべく忠実にユダヤの皆さんの食卓をこう再現するっていうやり方です。で、実はそのユダヤの人たちはどのようにこれをお祝いするかっていうと、父親が子供たちにどのように神様が奴隷からイスラエルの民を救ったのかっていうことを父親が説明します。 ですから私はその説明を聖書から子供たちにして、プラス私たちはクリスチャンなので、どのようにして妻と私が神様に罪から救われたのかっていうこと、それを子供たちに分かち合う時間を持っています。私は20年前に初めて教会に来ました。私は聖書を読んだことがなかったし、神様は信じていませんでした。私はどこかで正しいものを求めていたと思います。いろいろな価値観に流されている社会に対して反発や虚しさがありました。自分はちゃんと生きたいと、正しく生きたいっていう中、そういう願望があったんですけど、でもその反発や虚しさがあるっていうのはよく見れば、結局自分の中にも本当の基準がなかったからだと思います。教会に来るようになって、神様がその信頼に値する存在だと理解することができて、自分はクリスチャンになりました。本当に嬉しかったです。子供たちも大きくなってきているので、自分たちが神様が知る前どのような感じだったのか、どのような失敗と罪があったのかも分かち合って、いろいろと質問してきたりして、最後は神様すごいねっていう反応してくれました。それはいい反応だったと思います。私はこの20年の中で自分ではどうしようもないことに何度もぶつかりました。人の死や自分では解決できないこと、そういった難しいことに、そして今のように価値観が変えられるような状況に何度もぶつかりました。しかし、そのどんな時も、そのどの時も、神様、そしてイエスは、私を導いて、常に基準であり、従うべき存在になってくれました。そして、その神様、そしてイエスから、この20年の間に、多くのものが与えられました。私はハッとさせられました。私はそれを考えると、神様は私にとって素晴らしい王様のようだと感じます。私を導いて基準になってくれて、従うべき存在であり、そして素晴らしい王様のように恵みをたくさん与えてくれている。私はそのことに本当に感謝していると自分で感じます。そしてその王様という神様の側面を、私たちは自分の子供に伝えたいと思いました。そして他の人にも伝えたいと思っています。自分のことを分かち合うことは改めて良いことだなと感じます。私たちはこの人シリーズの始めに、何よりもまず私たちがまず復活の証人になりたいと思います。証人になっていくことが重要だと思います。そしてそれ、私たちが神様が私たちの本当の王様であるということを認めていくことだと思います。聖書に見える神様は、一世紀の弟子たちにとって、他にどんな王様がいたとしても、どんなに難しい状況があったとしても、神様は王様であり続けました。彼らの従うべき基準になり続けました。祈りは王様である神様を見ることです。それによって彼らは難しい状況でも現実を直視して、同時に立ち上がることができたと思います。ぜひ今日、あなたの見ている神様を吟味してください。あなたの本当に従っているものを吟味してください。そして本当の神様を求めてください。どんな時も揺れない、変わらない、王である神様を求めてみてください。ぜひ具体的に、これも数年前に学んで、私はすごく励まされて、私も取り組んでいることなんですが、ユダヤの文化の中に毎日の祈りっていうのがあるんです。その中でユダヤ人の人たちは必ず決まったフレーズを言うんです。最初が、主に祝福あれ、そして次に、 キング・オブ・ユニバースっていう言葉を使うんです。主に祝福あれ、万物の王っていう表現をしてから、神様これを助けてください。神様今日これをお願いします。神様素晴らしいです。主に祝福あれ、万物の王、今日素晴らしい日です。ありがとうございます。偉大の人たちは毎日1分、もう10秒でもこの祈りを繰り返すそうです。そして彼らは常に神様が王であることを覚え続けているそうです。私はこれを、まあ本当に毎日かと言われるかあれですけど、なるべく実践するようにしています。でもそうするだけでも意識が変わります。常に神様を王様として捉えることができると思います。ぜひ一緒に王である神様を見続けていきましょう。アーメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、大胆に願って大胆に立ち上がる。彼らは神様を王様と認めて、現実を見て祈りを捧げました。祈りの最後の部分を改めて見たいと思います。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、知る人不思議な技が行われるようにしてください。祈りの最後に彼らは神様にリクエストをしました。興味深いのは、彼らは自分たちのためには祈らなかったんです。これが、この迫害が止むようにも祈りませんでした。彼らのフォーカスは神様が働くように。そしてその働きのために自分たちが大胆になれるようにでした。彼らは大胆な祈りをして、そして大胆に立ち上がりました。皆さんはこの祈りについてどのように感じるでしょうか。改めてこの祈りについて一緒に考えていきたいと思います。私たちは最近このような祈りを本当にできていますか。私は考えました。最初読んだときに、まあ普通のお願いかなと思いました。でも自分はこれほど大胆に祈ってるかなって問いかけていくと、あ、ちょっと違うかもなっていう感じがします。確かに自分もお願いのお祈りをしてるけども、これはなんかもっと大胆じゃないでしょうか。なんかもっと確信からお願いしてないでしょうか。この祈りは何でしょうか。彼らは、あなたは私たちの王なんだから見てくださいよ、目に留めてくださいよ、今手伸ばしてくださいよ、もっと語れるようにしてください。なんかもっとなんか強い信頼と純粋さと、なんかお願いを感じます。私はこの祈りは何ですか。私はなんか最近見たことがあります、こういう祈り、お願い。私の4歳の娘もついに保育園もお休みになりました。4歳の娘が家に1日いるのは結構大変です。そして家で仕事をするっていうことは結構大変だなと思います。彼女は私がある意味家の中の王だっていうことに気づいています。従うべきだし、でも多くのことを許可出すのも私だっていうことは分かっています。ですから何でもリクエストします。パパ、もうお昼？お昼になったら約束だよね、遊ぶよね、もう遊べる？パパ、今何時？まだ朝8時なんですけど。パパ、まだ遊べる？もう遊べる？まだ10時なんですけど。午前中、うちの家もなるべくダラダラして節制するようにして、午前中テレビを禁止にしてます。今のところしてます。パパ、 テレビ見ていい？パパ、今何時？まだ10時。純粋で大胆です。彼女は空気を読むようなことしないです。もちろん従うべきところはちゃんと従わさないといけないです。従うようにしてます。でも仕事してても自分のしたいことがあったらリクエストしてきます。もちろんこの聖句の場面とちょっと違うと思うんですけど、私はなんか同じ心を感じるんです。この世にはあなたが王様なんだったら、プリーズプリーズプリーズプリーズ、お願いします、大胆にしてください。私たちを御手を伸ばしてください。なんかこれは純粋な信頼から来てるお願いじゃないですか。神様、本当の王様だと自分たちを導いて裁いて与える王様だと確信してるから、彼らはもっと純粋に神様にお願いできてるんじゃないでしょうか。そしてその信頼が来てるから、彼らは大胆に立ち上がることができたんじゃないでしょうか。私改めて刺されました。私はなんか空気を読んでるお祈りしかしてないです。私はプリーズプリーズ神様、本当に神様変えてください、私たちができることを本当に示してください、御手をもっと伸ばしてください、私はその心がないんじゃないかと感じました。最近皆さんの祈りはどうでしょうか。教会はこの自粛が始まって2ヶ月、この間とても忠実に皆さん仕えてくれています。そして多くの人が周りの人を愛したりケアしてくださっています。そして多くの人たちに福音を伝えようともしてくださっています。しかし今日、私たちの神様への信頼はこの初代教会の弟子たちのようでしょうか。本当に私たちは神様プリーズ、神様働いてください、そしてそこから力をもらって何の遠慮もせずに立ち上がれているでしょうか。空気を読んだ祈りだけになってないでしょうか。もちろん誤解がないように、今自粛の中で外に飛び出せって言ってるわけじゃないです、私は。でもこれは大胆な心で、大胆にできること、今できることをしてるかどうかということです。今日私たちが心から神様見えてるとき、信頼してるとき、私たちは神様にもっと大胆に願い、もっと大胆に立ち上がることができると思います。私はそれが教会だと思います。最近見たあるビデオ、作成されたビデオで、このそのメッセージを本当にうまく伝えてくれているビデオメッセージがありますので、一緒に見たいと思います。 This is the church というビデオになります。それでは Amen。 自分の態度を考えさせられるビデオです。そして私はこれを見て、今私たちは今教会になる必要があると思います。そしてこの聖句を戻ったときに、この初代教会の反応こそ、私は本当の教会の反応だと思います。私たちが祈りを通して、神様を自分たちの王だと認めたときに、私たちはこの同じ態度と心を持って、神様の栄光にもっと目を注げると思います。ぜひ大胆にお願いし、大胆に立ち上がっていきましょう。ぜひ今週何か一つでも大胆なお願いを神様にしてください。そしてそれが実現するために、何か一つでも大胆な何か新しいアクションをしてみてください。 それによって神様の栄光がますます広がっていくことを心から楽しみにしたいと思います。今日、祈りに導かれる教会にしていきましょう。それは私たちが本当の神様を見て、そして大胆に願い、大胆に立ち上がっていく教会です。説教は以上になります。ありがとうございます。続けて聖餐式に移りたいと思います。皆様、聖餐式の